通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。12月14日日曜日、今日の放送始めていきます。よろしくお願いします。はい、12月も半ばになってね、いよいよ2025年も終わろうとしていますね。はい、あと2週間ぐらいね経てば、気づけば2026年。早い、早いかな。まあ振り返ると早い気はするけど、割とねいろいろあったな。まあ1年の振り返りはね、もう少し後でね、残り2週間しっかりいろいろねやっていきたいと思いますけども、今日はね日曜日なので、1週間の振り返りとねコメント返しの回をねしていきたいと思います。まずね、1週間の振り返りから、まあね、最近ほんと毎日放送全然できてないので、1週間振り返った中でのねトピックをね一つお話ししていく感じになってますけども、まあ、今週はね割と音声配信、ポッドキャストと深く関わった1週間だったなって感じがするかな。まあ先週もねそんなこと言ってると関わってたんですけど、まあ、今週はより関わった感じかな。まあ、僕はね、あの音声配信スタンド FM をスタートとしてねさせていただいておりまして、その後ね配信を Apple Podcast や Spotify でも聞けるようにしているというような状況で、そんな中ね、僕が住んでいる福岡なんですけども、この福岡のね、地元局 RKB ラジオとね、古典ラジオで有名樋口清則さんのコラボ企画のね、ポッドキャストラボ福岡ね、福岡から音声配信を盛り上げましょうみたいな感じでね、まあ、様々な支援をしてくれる、プロジェクトに参加させてもらってます。これね、ポッドキャスト100本プロジェクトっていうのがあって、要は100本のポッドキャスターのね仲間を募っているという感じで、僕はね割と子さんちゃ子さん2期生なんですよ。なんでもうちょうど1年経つぐらいかな、参加させてもらってね。そうで、今回今週ね6期生の歓迎会をやったんですよね。まあ歓迎会って言ってもね、オンラインでやったんですけども、まあ、ズームつないでみんなでね、まあ、飲みながら歓迎会をねしていった感じなんですけどね。いやほんとね、まあ、なんと言いますか、このポッドキャストラボ福岡がめっちゃありがたくって、もうね技術とか機材とか、ね、いろんなね情報をねシェアしてくれるんですよ。でもっとこうしたら良くなるよとかさ、ね、あとゼミみたいのがあって、そのいろんなね、まあ、ポッドキャストラボっていうぐらいラボ研究室なんで、どうしたらねもっと自分のポッドキャストが、ね、どうしたらみんなのポッドキャストが良くなって、ね、盛り上がっていくかみたいなところをね話し合ったりしているんですけどね。いやほんとね、無知のまま飛び込んだ。いやかつ無知のまま、もはや600回放送になろうとしている僕としてはね、いつもね新鮮で価値の高い情報ばっかりなんですよね。いやそんなわけで、まだまだねこの番組もね面白くしていけそうだなっていうふうに思ってるところなんですけども、まあ、そんな中ね、ポッドキャストラボ福岡のメンバーで月から耳ってね番組を配信されている方がいて、まあ、これね女性2人組なんですけど、もうほんとねめちゃくちゃ軽快で面白い番組なんで、ぜひぜひ聞いてみてください。概要欄にリンク貼っておきます。僕ね多分今雑談系ポッドキャストの中ではね一番推し、もう超楽しいですね。で、まあ、その番組の中でね、ミスドの D ポップってドーナツくり抜いた部分ってね話があったのよ。まあ、これに関してなんですけども、僕ね実は高校時代ミスドでバイトしてて、もう高1から高3までもうがっつりね3年間ってわけじゃないんですけど、まあトータルして大体2年以上はね結構なバイト入ってたんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあかれこれね20年以上前の話なんですけどねでもね、その時にも D ポップはあったし、なんならね僕はね D ポップ作ってたんだけど結局ね、結論なんですけどね、D ポップ皆さんどうです？ドーナツくり抜いた部分って確かに思いますよね。ノーです。あいつはねドーナツくり抜いたものではないんですよ。もうねそもそもの話をすると、ドーナツはドーナツで、でっかいフライヤーがあってさ、でっかいフライヤーってわかりますかね、揚げるやつ、なんだ、コンビニの裏とかにある フライヤーあるじゃないですか。ポテト揚げたり唐揚げ揚げたりするやつあるでしょ。あれのね、多分倍くらいのサイズかなっていうふうに思うんですけど、そういうフライヤーがあってね、そのフライヤーの上に、まあ、リング状にしてね、ポトってね、生地を落とすマシンがあるんですよ。うん、でそのマシンを使って結構こう均一にポトポトポトみたいな感じでね、ドーナツの生地を落としていって、まあ、そこのフライヤーでドーナツを揚げていくっていう感じなんですよね。だからミスドのドーナツは穴開いた状態から揚げ始めております。なので D ポップとは全く別物ということね。ちなみに皆さん、ミスドでは何が好きですか？定番メニュー、変わりだね、それとも期間限定とかコラボメニューね、え、まあいろいろありますよね本当に。いやでも、まあ、僕ね、まあ、ひいき目になしにして、まあ、どれも美味しいと思うし、まあでもそんな中でもきっとそれぞれの好きがあるから、まあ、何がね、一番とかっていうのはね、ランキングとかでははあるけども、その人にもよるからね、何が一番っていうのは明確には決められないんだけど、まあ、せっかく僕ミスド店員ですので、元ミスド店員ですので、これね、僕が思うミスドの一番のドーナツを教えます今日ね。まあ、実はね、数年前、本当にこの配信を始めたばかりの頃にこの話してるんですけども、ちょっと聞いてみたらね、聞くに耐えない感じだったので、改めて話してみようかなというふうに思いました。ね。でね、もうね、僕が今から教えるそのミスドのナンバーワンドーナツ、これを食べたら、多分、他のドーナツは2番以下になると思う。もうそいつがね、絶対1番になる。他のドーナツの好きランキングは、こぞってね、全部ワンランクダウンっすよ。はい。まさに究極のドーナツ。では、ね、食べましたけども、そのドーナツは何かと。ね、ドラムロールでも鳴らしましょうかと言うけどね、ちょっと古臭いのでやめようね。ね、そのドーナツは、オールドファッション。オールドファッションですよ。あの、王道の、ミスド定番のね、フレンチクルーラーオールドファッションね、二大巨頭みたいな感じじゃないですか。そのオールドファッションです。いやいや、それ一番っていう人も少なくはないよ。でもさ、それ割と定番よ。これが究極って思ったでしょ。 No No 違うんです。実はね、オールドファッションは一番美味しいタイミングがねあるんですよ。でもね、これはね、簡単には食べられない。なんでかっていうとね、実は2つのとある条件が重なる必要があるんです。このね、条件を教えた上で、このオールドファッションが究極だよっていうところをね、説明していきたいと思うんですけども、まずね、条件2つの1つ目、揚げたてであることね。実はこれハードルめっちゃ高いんですよ。なんでかっていうと、ミスドのドーナツってどうですか？熱々でミスタードーナツのドーナツって食べたことなくないですか？フランクパイとかね、ああいう、なんていうんかな、ミール系っていうやつなんですけど、そういうものはね、きっと、まあ、イートインとかで食べるときには温めますかって聞かれると思うし、まあ、テイクアウトしたとしても、まあ、自分でね、電子レンジでチンしたりとかして食べたりするかもしれませんけども、揚げたてのドーナツっていうのは、実はね、ミスタードーナツでは提供されないんですよ。うん。実はね、揚げた後に少し冷ましてます。なんでかっていうとね、ショーケースとかに並べると、あの湯気が出て曇っちゃったりするんですよね。うん。あとは、まあ、湿気がこもってべちゃっとしてね、美味しくもなくなるし、まあ、なんである程度ね、実は揚げた後にキッチンでね、冷ましたものをお出しするようにしてるんですよね。うん。だからまず揚げたてを食べるのが結構難しい。これね、働いてた時は、まあ、結構普通に食べれたんだけど、まあまずはさ、そうじゃない、働いてないんであれば、店員さんと仲良くなる必要があるかもしれませんよね。で、これが1つ目ね、揚げたてを食べる。ね、そして2つ目、この条件もね、店員さんと仲良くなる必要があります。それは何かというと、ボイルアウトの直後を狙うこと。ボイルアウト。なんぞやと。思うでしょ。このね、ボイルアウトっていうのはね、実は、あの、ドーナツを揚げる油って定期的にね、一斉入れ替えするときがあるんですよ。ね。定期的に一斉入れ替えするときがあるということは、普段どうしてるのかいっていうことなんですけども、普段は、まあ、ちょっと今変わってるかもしれないですよ。でもね、当時の揚げ油の取り扱いについて話すと、まずはね、 皆さんでっかいね立方体のラードをイメージしてください。サイズ感的にはね、縦横は A4 用紙で、その A4 用紙が高さ的には500枚とかそれぐらいね重なったぐらいの感じ、いや500枚もっと言うの1000枚とか重なったような感じの大きな立方体のラード、ね、があるとします。そうイメージしてください。頭の中で思い浮かべてくださいね。でこの立方体の形に合うようなさっき言ったフライヤーですよ、ね、このフライヤーにドンってねこの塊、油の塊を突っ込むんですよね。でフライヤーを熱してそのラードみたいなのとか、実際ラードじゃないです、そういう植物性の油なんですけど、それを溶かして、まあ、油にしてドーナツを揚げていくっていう工程になってるんですけど、当然揚げるドーナツですから生地がさ油を吸うから油ってね減っていくわけよね。使っていくとするとどうしてるかっていうと、油をチャージしなきゃっていうことになるんで、これはねまたこの立方体のラードみたいなやつを継ぎ足しなんですよ。だからだんだんさ、こう油が茶色くなっていく感じになっていくんだけど、まあ、その僕が働いていた当時はだいたいね月に2回その油を全部流してフライヤーをきれいにしてまた油を入れ直すというこの一斉入れ替えするね、新品だけの油にするっていうタイミングがあったんですよね。まあ、この作業のことをボイルアウトって言って、まあね、できる人はね多分ミスドのバイトの中でも少し一握り選ばれし者のね仕事ですよ多分ね実際僕が働いてた時はボイルアウトできるのは本当に僕入れてもう数名しかいなかったんですけど、まあ、貴重な高校生戦力だったと僕は思ってますけどね、うん。まあ、このボイルアウトすると継ぎ足しの油じゃないからもう完全に新しい油がフライヤーの中を満たすわけよ。このねボイルアウトしたての油がめちゃくちゃ綺麗で、もうさ揚げ物される方は分かると思いますけど、揚げ物って新品の油で揚げた時が一番美味しいじゃないですかね。これこのボイルアウト直後のオールドファッションがめちゃくちゃ美味しいね。だからこの一つ目の条件である揚げたてね、そして2つ目の条件であるボイルアウト直後、ね、これが合体するともうね外サクサク中ホクホクでめちゃくちゃ美味しいオールドファッションになるんです。もうこれがね人生で食べたドーナツの中で僕は未だに一番うまいベストオブベストナンバーワン究極もうなのでね、この究極のオールドファッションを食べるにはボイルアウトの日を知ること、そして揚げたてを提供してもらうことっていうミッションが必須になってくるんですよね。店員と仲良くなるのが必須でしょね。え、まあ、コミュニケーション能力の高い人ね、あとご家族や友人でミスタードーナツに働いている方がいる方、どうかねチャレンジしてみてください。そしてもしね食べることができたら感想を教えてくださいね。はい、というところで、コメント返しの方に入っていきたいと思います。今週はねナンバー576、1週間の振り返りとコメント返し、自分の M 気に気づくから、ナンバー578、メンバーシップ解説、みんなルームに遊びに来てねの3放送ですね。どうしようかな、ちょっと長くなりそうだから、ありがたいことにコメントいっぱいいただいてますので578だけは翌日にお話しさせていただきます。ちょっとそれにまつわるねお話もしたいなというふうに思うので、今日はナンバー576、77の2放送のねコメント返しをしていきたいと思います。まず、ナンバー576、1週間の振り返りとコメント返し、自分の M 気に気づく、この放送にはね、もみじさん、まるともさん、弁慶さんからコメントいただいております。ありがとうございます。まずもみじさん、コメント返しありがとうございます。 M 気ありすか笑い、方言ですがたまにイントネーションが九州あるあるって思う時もあります。例えば10月を言ってみて、あと腎臓はどう言いますか、あ、方言というかイントネーションですっていうことなんですけども、どうですかね今もみじさん、10月腎臓、10月腎臓、これ方言、いや知ってますよ、あのとある薬剤師のあのインフルエンサーの方が腎臓って言われるのは僕は知ってるんですけど、腎臓です、僕は腎臓って言ってます。ただ10月は10月なんですけど、これ10月 どっちが正しいんだろう、どっちが標準語なんだろう、分かんない。僕は10月っていう派かな、うん、ただこれ福岡なまりかな、福岡の人なのかな、ちょっと分かんないな。僕は10月って言います。そして腎臓と言いますっていう感じですかね。はい、そんな感じですけど、ご回答お待ちしております。もみじさん、ありがとうございます。あ、 MK ありそうです。はいねえ、本当ありがとうございました。続きまして、丸友さん。私パンダはド S で有名です。え、聞いてないって、ありがとうございます。え、知ってる。丸友さんがド S、 それ分かりますよ。まあ、ただしどうなんですかね、いつもね丸友さんの発信をねお聞きしている中で、結構探求者というかね、お仕事に関してもですし、ご趣味と言っていいんですかね、バレエに関してもですけども、いずれにしてもとても深くまで追求できる、探求できるっていうところは、そういう意味ではちょっと MK あるのかなっていうふうに思っちゃったりもしますけどね。いや、違ってたらすいません。また教えてください。丸友さん、どうもありがとうございました。聞いてなくないよ。続きまして、弁慶さん。MK 何の話してんのって思っちゃいました。でも、タダさんのその選択って、タダさん自身が成長することを無意識的に目指しているからかなと思いました。すごい。知り合いに、どっちの道を選ぼうか迷った時は、簡単そうな道より難しそうな道を選ぶ。ほんなら間違いないからって言ってた人がいて、かっこいいってなったんですが、タダさんもそうなんだと思いました。かっこいいです。ということでね、弁慶さんありがとうございます。そうね、タイトルだけ見たら何の話してんのって感じしますよね。割と真面目に話してますよね、僕。うん。そうそう。まあ自分が成長することを無意識的に目指しているかというとね、まあそういう風に解釈できれば嬉しいかなっていう風に思いますけど、どうだろうね。わかんないけどね。でも、そう言ってもらえて嬉しいです。はい。ね、めちゃくちゃいいじゃないですか、その知り合い、ね、簡単そうな道より難しそうな道を選ぶ、ほんなら間違いないからって、言いてー、言いてーよ、言えねー、結構言うてあれっすよ。僕はね、楽するために頑張ろうっていう思考が結構強いので、うん、難しそうな道をね選んでる、好んで選んでるというか、その先に楽、もうこの楽したいがね、結構マインドの根っこにあるなっていうふうに思ってるんですよ。まあでもそれがね、結果として自分のね成長になってるっていうのは自分でも分かってるので、まあ、それはいいかなっていうふうに思ってます。まあ、かっこええっていうふうにね言われるのは気持ちがええんで、ありがとうございます。もっと言って。弁慶さん、どうもありがとうございました。続きまして、ナンバー577。今日はここまでね。親の呪縛を超えていけ。その言葉は呪いか希望か。この放送にはね、もみじさん、ゆかりんりんさん、のびままさん、べんけんさん、まるともさんからコメントいただいております。まあ、もうありがとうございます。まずね、もみじさん。むちゃくちゃ共感ですわ。多くのママたちにいろいろ指導している立場から、自分の子供には好き嫌いなく食べてもらいたくって必死だったけど、うまくいかないのよね。親から言われた言葉、感謝の気持ちを忘れないで、です。あ、なんか忘れてる時もあるな、反省ということでね、もみじさんありがとうございます。冒頭ね、雑談と本題と、これ両方に対してコメントでいただいてるんですよね。僕のね、子育て全然うまくいってないっすよっていう話が冒頭だったんですけど、共感していただいて嬉しいな。そうね、もみじさんもね、本業の傍らね、傍らというか本業があるからこそ、やっぱりね、自分の子供にっていう思いもあると思うんですけど、うまくいかないですよね。はいね、なんかそのエキスパートだから、それが家庭内でもうまくいくかっていうと、全然そんなことないなっていうふうに僕も思います。なんか人間なもの。ね、そしてね、本題の方のコメントもね、親から言われた言葉っていうことでコメントくださってますけども、感謝の気持ちを忘れない、これはもう呪縛というよりギフトですよね。素晴らしい言葉だなというふうに思います。でもさ、呪縛にしろギフトにしろ、いや、どちらかというとギフトの方がギフトだからこそ忘れがちかなっていうふうに思ったりしますよね。なんか怒りとか、恨みとかネガティブな感情って、自分の根っこの部分から消えづらくって残ってるような感じがね、なんかこう胃の奥底で凝り固まってるようなね感じがあったりするかもしれないけど、ギフトってなんとなくこう幸せの塊みたいな感じだから、 ちょっとさ、なん絶対にあるものね、ありがたいものっていうのは分かってるんだけど、ついつい忘れちゃうものみたいな感じになっちゃいがちですよね。それは僕もあるなというふうに思います。まあこの放送をね、機に思い出していただけたということで良かったんじゃないかなというふうに思います。僕もね、もみじさんのこの親から言われた言葉、感謝の気持ちを忘れない、僕ももらったギフトとして自分のね胸に入れていきたいなというふうに思いました。もみじさんどうもありがとうございました。続きまして、ゆかりんりんさん。わあ、どんどん視聴者さん、フォローしてくださる方が増えているんですね。よかった。ワン。ということでね、ありがとうございます。そうですね、本当にお話しさせていただきました通りなんですけども、微増を繰り返していきながらです。僕ね、なんて言いますか、コメントくださる方とかとはね、結構交流はするんですけども、その配信者同士の交流っていうのを、実はこの2年間、ほとんどやってなくて、なんでこう、なんて言うんですかね、フォローっていうのをあまりしてこなかったんですよね。で、フォローさんはありがたいことに増えてきているんですけども、ここから先どういうふうにね、皆さんと交流していくかとか、そういったことも考えていきたいなと思うんですけども、少なからずとも、この2年間でフォロワーさんがね増えていって、そしてこの数週間でまたフォロワーさんがねぐっと増えてきたということでね、嬉しいなというふうに思っています。はい、もうね、ゆかりんりんさんがずっと聞いてくれて、ずっとコメントをいただいているおかげでもあります。まあそれは続ける原動力に間違いなくなっているので、本当にありがたいです。ゆかりんりんさん、いつもありがとうございます。続きまして、のびママさん。平熱先生が仕事で支援してる人と、無給で毎日支援してる親は違うみたいなことを言っていたよね。同じようにできなくて当たり前みたいな。あと、やっぱりお父さんには甘えちゃうんじゃないかな。お母さんあるあるで、何やっても療育の先生みたいになっちゃうところあるから、確かに言うこと聞くんだけど、お父さんもお母さんもそれだと子供辛いと思う。うちはそんな感じでバランスが取れている気もする。私の時はため息吐きながらやってる時とかある。おかげでお父さん大好きすぎて、いる時はロールプレイングゲームみたいについてめっちゃ大変そうだけどねということでめっちゃおもろ。あ、そうですね、のびまさん、ありがとうございます。ちょっとね、まずね、真面目なところから行きましょうか。変熱先生素敵ですね。はい。変熱先生ご存知の方、まあ基本この放送聞いてる人でご存知ない方少ないかと思うんですけども、まあ特別支援学校の教師をされているインフルエンサーの方ですよね。ちょっとね、ウィットに富んだユーモラスのあるね、ツイートでね、X を騒がせてくださってますけど、ね、本を出したりとか全国公演回ったりとか、本当に精力的に活動されている方、ね、この人のツイートに励まされるっていうことはね、本当に日々あるし、たくさんの方がね今も励まされてるんじゃないかなっていうふうに思いますけども、そうそう、仕事で支援している人と無給で毎日支援している親は違うよ。うん、ね、同じようにできなくて当たり前なんですよね。でもね、なんだかなっていうふうに思う時もあるよね。うん、お父さんに甘えちゃうんじゃないかなはね、これうちもあるあるだと思うな。うん、やっぱ僕がいない時の彼の生活を僕は実際見ることはないけれども、妻から聞く限りでは全く違う感じですね。うん、夜さ、まあ僕帰る時息子大体寝てるんで、家に帰った後に妻とね、今日の出来事みたいのを話すんですよね。で、息子はどんな感じだったかっていうのを話すんですけど、こんなことができて、こんなことが新しくできるようになったよ、みたいな。めっちゃすごいじゃん、それ、みたいな。今度見せてもらおうって言って、その週末のお休みの日にいざ見せてもらおうとすると、してくれない。何もしてくれない。甘え倒されてます、確かに。うん。いつもね、こんな感じじゃないんだけどね、みたいなことをね、妻がフォローしてくれてるんですけどもね。まあ、そんな中でね、時々成長をね、見せてくれることもあったりするんです。全てが全てじゃないんですけども、やっぱりこう、甘えっていうところが派生してね、うん、まあ、少しね、自分ができるところも、見せてくれないみたいなところはあったりしますけどね。まあ、それがまたそれで可愛いんですけどね。いや、ロールプレイングゲームね、わかるよ。うちも割とそんな感じする。うん、あ、それこそ今日とか、まあ、今日休みだったから、ひとしきりね、朝ごはん終わって、まあ、息子の着替えとか歯磨きとかトイレとか全部終わって、じゃあ自分の身支度しよっかなって思ってさ、息子はもうリビングの方に戻ってテレビ YouTube 見てて、で僕は洗面の方で歯磨きしてたんですけど、何をね察したか、息子がさ階段の方にやってきて、洗面台に近いんですけどね、2階に続く階段が、でその階段から上に向かって音カーンで、これお父さんのことなんですけど、めっちゃ呼んでるんですよね。僕隣の洗面所にいるんですけど、歯磨いてるんでね、お父さんこっちにいます、1階にいますって言ったら、は みたいな感じでなんかニコニコしながらねついてきてくれたんですけどね、あの背中にピトってひっついてくれて、なんかね割とロールプレイングゲームみたいなことはねあったりします。まあ、のびママさんのとこのお父さんほどずっとぴったりじゃないかもしれないけどね、まあ、似たような感じかなというふうに思いました。まあね、なんて言いますか、バランスが大事ですよね。うん、まあ、が支援者とね家族が違うのと同じように学校と家は違うわけですからね、全てが同じ場所じゃない方がいいというのは僕も思ってます。なのでね、バランスが取れているということで楽しく過ごしていきたいなと思いました。のびままさんありがとう、めっちゃ元気出た、ありがとうございました。続きまして、弁慶さん、どんどんリスナーさんが増えているんですね。こりゃ早くサインもらっておかんとダメですね。声かけわかります。もう喧嘩してる子供たちにやめて、ストップなどの言葉全く出ずにダーだけで止めたことも、語彙力喪失します。子育ては親育て、本当ですね、頑張ります、ということでね、弁慶さんありがとうございます。共感してくれる仲間が多いぞ、めっちゃ幸せだしかしダーってどういうこと、それはあれですか、弁慶さんはですね、異国の言葉も話せる方なんですけどね、そのダは日本語のだですかね、それとも異国の言葉でのだなのかしらっていうところね、気になるところです。よかったら教えてくださいどっちでもないよって感じかな、語彙力喪失しますよね。うん、僕もね、よく息子に慌てないでって言ってる気がする慌てない慌てないとかね言ってる気がしますね。いや本当なんか単発な表現でね彼をねいさめようとするので良くないなというふうに思います。本当に親育てですよね、一緒に頑張っていきましょう、ということで弁慶さんありがとうございました。最後ですね、丸友さん、かっこコメント返し不要ですということなのでコメント返ししません。丸友さんのコメント読んでみてくださいね。とある本のことについてね触れさせていただいている回でもありましたので、そこの部分をね、丸友さんが医療者として、そして、まあ、一人の人としてねコメントをいただいております。ありがとうございます。こういうコメントもねすごく嬉しいですよね。こうみんなでわちゃわちゃ盛り上がるようなねコメントのやり取りっていうのもすごく大好きですし、コメント返しはなくていいよ、でもこういう感想を持ってるよっていう風なコメント、こういうのもねすごく大好き。あと全然一言コメントとかも大好きですよ。皆さんどうぞよかったらコメントくださいね、という感じで、1週間の振り返りとコメント返し、今日はねこの辺で終わりたいと思います。ごめんなさい、ナンバー578、これに関しては次の放送でコメント返ししていきたいと思いますし、明日はねそのメンバーシップにまつわるお話もね少ししていきたいと思います。よかったらまた聞いてくださいね。というわけでそろそろエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。またメンバーシップサービスルームでは限定投稿や限定配信をお届けしています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェア、メンバーシップ加入など応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。